私は慶応義塾大学で相対性理論の講義をしたのだが、6時間は優に及んだだろう。
6時間とは相当な長い講演でしたね。
つい力が入りすぎてね。
ぶっ続けで6時間ですか？
確か途中で1時間の休憩があったかね。
それにしても長いですね。僕の通っている大学で6時間講義できる先生なんているのかしら。いてもきっとほとんどの学生は帰っちゃうんだろうな。
私の時は2000人を超える日本人の聴衆の皆さんは、私の覚えている限りでは一人も退席したりせず真剣に聞いてくれていたのだよ。
すげえな。
いやー、照れるじゃないかね。
ほぼ1世紀前の日本人が相対性理論の講義を真剣に聞いていたなんて。
あー、すげえなーって、そっちのことね。
あなたもすごいですよ、そりゃ。
ありがとう。まあ、全員が私の講義を理解できたかどうかはわからないがね。
難しかもんね、とにかく。
聡明なカオルくんでもそう思うかい？
難しいですよ。なんていうか、実験や理論の世界に人情を混ぜ込んだような、そういう理論に思えて。
ほっほー！なかなか面白い例えではあるよ、カオルくん。
そうですか？天下のアインシュタイン博士に褒められちゃった。
ねえ、カオルくん。
なんでしょう？
君の正直な考えを聞きたいのだが。
何なりと？
あの神の、いや、悪魔の公式、E=MC2乗。これは、公表されて叱るべきものだったのだろうか。
と言いますと？
先ほども言ったように、私の理論は、あの原爆というおぞましい兵器を生むためのものであったわけではない。
はい。
そう、自分でも納得している。しかしながら、何かしら消えない、悔恨の念に、今でも打ちひしがれるのだよ。一体、あの公式は何のためのものだったのかと。
その質問に答えられる力量は僕にはありません。あなたの公式と原子爆弾は無関係とも言い難いかもしれないから。
そうだよね。
でも、それは先ほども話題になりましたけど、研究者の倫理の問題です。つまり、研究活動に関する倫理と、研究成果の応用に関する倫理の問題なのですよ。21世紀になっても、こういった倫理問題に関する認識が未熟なのが現実なのですから。70年以上も前のあの頃は。
科学研究における倫理問題か。学生の君でもそういうことを言えるだけ、この問題は浸透してきたっていうことでもあるのだろうね。
なるほど。そうとも言えますね。
もちろん、私もその問題は感じていた。それがゆえのバートランド・ラッセルとの共同宣言であったのだし。
あらゆる紛争問題解決のための平和的手段を見出すよう世界の諸政府に勧告したあれですよね。
よく知ってるね。
とりあえず1週間、マルガリータちゃんと勉強しましたからね。
おやまあ、それはそれは。
尊敬します、博士。あの宣言は素晴らしい。マルガリータちゃんも感動していましたよ。
おほー、それは嬉しいことだ。霊界で天才と噂のマルガリータちゃんにね。
博士、僕は詳しくないけど、地球っていつ小惑星の衝突を受けるかわからない。そしてその結果人類が死滅するかわからない。そういう状況なんでしょ？
君は6600万年前のあのことを言っているの？
はい、恐竜が絶滅したというあのことです。
そうだね。地球だけでなく、どの惑星もそういう危険に常にさらされている。
僕思うんですよ。 E=MC2乗は、将来人類がそういう危機に迫られた時に役立つ公式なのではないかと。
迫り来る小惑星を宇宙で破壊するためのエネルギー計算のためのものだと？
はい、そういう時のための公式であったと思えば、あなたの公式は人類皆のための神の公式なのです。
あ、カオル君、私は
どうですか、アインシュタイン博士。あ、ひょっとして泣いてます？